ディ、
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の丹生あかりです。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。ちょっと本日もちょっと先週に引き続き花粉に喉がやられてしまい、ちょっと喉の調子が良くないんですけど、温かい気持ちで聞いてくださると嬉しいです。お願いします。じゃあどうしよう、何を話そう、もういいですか。早速メール来ましたよ。滋賀県にお住まいのなめたけ46さん、ありがとうございます。にぶちゃん、あいみょんさんが某ラジオ局で毎月第一金曜日のパーソナリティをすることになりましたね。おめでとうございます。そうなんです、私こちらの情報もすぐに耳に入りましたからね、もうびっくりしました。初回放送は4月7日金曜日10時から。にぶちゃん、ラジオネームを決めて送りましょう、メールを。もういいですか。そのあいみょんさんがやられるということで、ラジオ番組をもうその瞬間に絶対聞きますってまずなったのと、私ラジオネームあるんですよ。赤赤赤ちゃんっていうラジオネームが加入してからすぐにあのね、いろいろ送らせていただいていたので、これも絶対に送ります。いやでもなんか二分かりですみたいな感じで送るのはちょっと良くないと思うんですよ。しっかり私にはラジオネームが存在するので、メール送ります。ちょ、どうしよう。ちょっと、あいみょんさんの番組、あ、ゲスト出演 OK なんですか？あいみょんさんの番組？あ、私が？え？ OK ですよ。私は、あ、私は OK ですよって何ですか？何ですか？めっちゃ生意気。いや、もういつでもお待ちしております。ワンチョイスの宣伝も兼ねて。生意気。いや、本当にでも、本当にめでたいことですので、ちょっとこれはあいみょんさんのファン、皆さんにとってはすっごく嬉しい出来事ですので、ファンの一員として聞かせていただきますので、もちろん余計な言葉でも皆さんずっと聞いてくださいね。トレードで、あ、でもまあちょっと夢ですね、夢が一つあります。はいはい、そしてまだまだありますよ。千葉県にお住まいのスマイルリンゴさんからいただきました、ありがとうございます。私はニブちゃんの影響でファンクラブに入会し、ひな誕祭の5日後にあいみょんさんのツアー初日に行ってきます。え、すごくないですか？もしかしたら初めてあいみょんさんと一緒に歌えるかもと思うと今からドキドキしてます。そうだよね。にぶちゃんのまたライブに行けたり、あいみょんさんに会えるといいですね。ちょっと私もね、ちょっとツアー、あいみょんさんのツアー行かせていただきたいと思っておりますので、一緒に楽しみましょう。はい。はい。私ももちろん楽しませていただきますよ。え、なんか一個、なんか前に、メールで、あれ嘘メールだったんだよっていう謝罪のレターが来たんですよ。なんか卒業証書を優しい関係で渡してくださって、なんか私がすごいほっこりするみたいな企画あったじゃないですか、ちょっと前の。卒業証書が優しい関係を渡してくれて、なんか僕はニブちゃん好きを公言しててみたいな、え、なんてあったかいのみたいな言ってたけど、ごめん、あれ本当は嘘メールだったんだよって。だから聞いてて心が痛かった。ごめん。確かに言われてみればその方全然高校生とかじゃないんですよ。だから偉くないですか、なんか申し訳ない気持ちになって、ちゃんと謝罪の言葉を私に送ってくださったんですよ。その方は私が嘘メールだって気づいてくださると思って、あのボケメール、あの、いや、ギリギリなラインでしたね。だからそれはちょっとこれは伝えなければならぬと思って、まあ、いやー悔しいですね。ボケメールに気づけなくて、私は俺も悔しかった。私もいいメールと思う、だから悔しい。次だから私はもうこれでボケメールへの目が厳しくなりました。いや、これボケメールじゃないみたいな。今後私はボケメール絶対今年は判断していきます。決めました。え、大阪府にお住まいのサンリューピューロランドさんからいただきました。今回にぶさんにお礼を言いたくメールさせていただきました。先日私事ながら志望校の大学に合格したのですが、この大学に合格できたのはにぶさんのおかげなのです。遡ること4年前、僕がちょうど高校に合格した当時、全国握手会がありました。そこでにぶさんと握手させていただいたとき、高校受かりましたと言ったところ、おめでとう、勉強頑張ってねという言葉をいただき、推し面からの激励により勉強を頑張り、高校のテスト、え、学年1位すごいじゃん、受験期間も毎週余計なことまでを聞かせてもらい、志望校合格させていただきました。待って、嬉しい。 あの時イブさんとの握手がなければ今の私はないと思っています。本当にありがとうございます。これからも放送を楽しみにしています。失礼いたしました。これは確定ボケじゃないですやっぱ春ですから ね、もう4月からそうですよ、新年度が始まります。いや本当におめでとうございます。嬉しい。4年前だからすごい前から応援してくださってるっていうのも嬉しいし、私のこの一言ですっごい勉強頑張って1位取って合格、大学合格も本当におめでたいです。いや春から頑張ってください。はい、ということでですね、その3月が終わり4月になるということで、実は余計なことまで今回も改編突破いたしました。ありがとうございます。本当にもうベルクさんには感謝しかないですね。本当にもう昨年度は本社にもね伺わせていただいて、すぐはもうベルクさんってすごいんだなって実感しました。来年度もよろしくお願いします。あ、そうですよね、本日は3月31日なんですよ。という言葉、明日と明後日4月1日と2日にはついに4回目のひな誕祭が開催です。いやもう収録時ではもうリハーサル行われていて絶賛リハの日々なんですけど、うわーやばいですね。あ、だってハマスタってめっちゃ高いですよね。そのスタジアムのそのスタンド席っていうんですか、もうブワーって高いから、どんな景色が見れるんだろうって楽しみでしかないし、しかも声出し OK なんですよ。日向坂では3年ぐらいかな、2020年の1月あたりに開催されたなんかダサダライブっていう、ダサダっていうドラマが日向坂でやっていて、その時の記念ライブがまだギリ声出し OK で、そっからもうパタッとコロナウイルスの影響で、まあ、ライブも配信になったりとかっていう日々が続いてたので、2020年以来、今2023年ですよね。うわもうやばいです。3年ぶりにちょっと聞けるのはちょっと楽しみでしかないし、ましては横浜スタジアムという大きい会場なので、もうメンバーみんなが日向さん楽しみだねって本当にみんな言ってるので、こんなにみんなの気持ちがこう固まってきている、お日様の皆さんも楽しみだっていう気持ちが固まってきているので、この1日2日みんなでぶち上がっていきたいですね。はい、この後のコーナーでは4回目のひな誕祭を盛り上げていく企画を行っていきますのでお楽しみに。それではコーナーに行く前に最近のお気に入りの楽曲をご紹介したいと思います。それでは聞いてください。バウンディさんで置き手紙。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。ニブアカリがお届けしている東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。ここからはこんな企画です。4回目のひな誕祭直前記念、余計なライブ演出。とうとう明日4月1日と2日に開催される4回目のひな誕祭。以前もライブ前に募集したこの企画、本当にいい案もあったので今回もリスナーの皆さんが演出家となって4回目のひな誕祭の演出を考えていただきました。まあライブは明日なのでおそらくというか確実には実践されませんが、まあ皆さんだったらどういう演出をするのかを余計に聞くだけ聞いてみます。いやー、じゃあ当てちゃってたら、当ててるよはまだ言えないから、まあ、ほんほんほんほんほんって反応しちゃいますからね。確かに横浜浜下ならではの演出にも期待ですね。千葉県にお住まいのドンピシャフミエソン、フミエモンさんからいただきました。ありがとうございます。待って、めっちゃ面白い。横浜といえば中華街が有名ですが、さらに中華といえば回る卓、その回るテーブルだよね。わかるわかる。だから、そのイメージをライブセットに取り入れてセンターステージをくるくると回すようにするのはどうでしょうか。めっちゃいいじゃないだからあ、じゃあはい、麻婆豆腐取ってみたいな感じのくるくるくるくるでしょめっちゃいい、メンバーが回ってどうぞみたいな。いや、いいと思う、いいと思う。ドームでもあったしね、それはいいですね。面白い。待って、熊本県にお住まいのとんこつさんからいただきました。ありがとうございます。横浜といえば中華街ということで、ライブ中こっそり中華食べてみたをやってください。メンバーやファンの目を盗んでさりげなく肉まんとも食べまくり、いつバレるかスリルを楽しむ、食べるのが大好きなリブちゃんにはぴったりの曲だと思います。いかがでしょうか。ちょっとこれやりたいかも。なんか肉まん食べてちょっとあやい向きそうって時スッみたいな小籠包だとちょっとバレるか、熱すぎて。いいなー、食べたいですね。 肉まんとか発売したいな。はい、続いて千葉県にお住まいの空皆さん、横浜でのライブということで横浜中華街を意識してチャイナ服を着てカメハメハを打つのはいかがでしょうか。めっちゃいいかも。横浜でしかできない演出だと思いますし、チャイナ服を着るのは珍しいと思うのでやっていただきたいです。いい、タオパイパイタオパイパイの娘っていう設定でなのにカメハメハなんかいみたいなドドンパでもいいかいめっちゃいい。チャイナ服いいですね。さすがにやっぱ中華、その横浜ならでは感は出していきたいな。面白い。チャイナ服は結構嬉しいかも。みんな、お、茨城県にお住まいのもちもちもっちーさんからいただきました。横浜スタジアムには日本に4カ所しかないピッチャー交代の際に車に乗って登場するリリーフカーを導入している球場です。あ、しかもリリーフカー見たことないかもしれないです。あ、見ればわかるかな。車といえばやはり富田さん、世界初のスーパーフォーミュラーカーで登場するアイドルグループという演出はいかがでしょうか。面白すぎる。あ、初めて見た。めっちゃすごい。乗りたい。そうなんですか、ピッチャーが。白いベイスターズって書いてある。そっか、横浜ベイスターズだからか。私も乗りたいですピッチャーリブアカリーとか言って絶対私ボール届かないけど私一個自分で最近思いついたことがあるんですけど言っていいですか。キャッチコピーが欲しくて、私一応キャッチコピーあるんですけど、なんかキャッチコピーって感じがしなくて最近で、皆さんミクを押すしかないみたいな感じのやつが欲しくて、ね、思いついたのがしりとりタルタ、あ、ちょっと待って、すごい、ごめんなさい、ごめんなさい。しりとりタルタルチキンがあるんですよ、私には。で、そのしりとりタルタルチキン系にしてみようと思って、これ、ほんと昨日思いついたほやほやですよ。いきますよ。あかり、りんご、ごぼう、うーに、にぶちかーん！ちょっとダサい。ごぼうがダサいんだよね。それが悩み。でも、なんか、ちょっと、しりとり、タルタルチキンって、しりとりゲームを持っているので、なんか、最後に、ニブちゃんで終わりたくて、そのニブちゃんの部分を、お日様のみんなに言ってもらいたくて、で、ニブちゃーんでーすって私が言って終わりっていう、なんか、キャッチコピー考えたんですけど、あかり、りんご、ごぼう、うーに、ニブちゃーんでーす。やりたいんですけど、ごぼうあたりがちょっとなんか微妙で、なんかごぼうらへんねんってなるんですよね、なんか ごぼうみたいな。でもなんかリンゴ入れたくて、あかり、リンゴ、あかりから始まって、まあリンゴじゃなくてもいいのか。でもどうしても最後には2をつなげたくて、2ぶちゃんで終わらせたくて、なんか考えてるんですけど、これもしかして、もし MC とかで振られたらやってみたいんですよね。まだ考えるよ、時間があるので考えるんですけど、ちょっとね、やってみたい。おお、面白いかも。茨城県にお住まいのトゥモロートモローさんからいただきました。W 欅フェス2021の時、富田鈴香さんが一人一人の紹介をして呼び込む演出の球場バージョンとして、メンバーの皆さんがプロ野球選手のように登場するのどうでしょうか。めっちゃいい。例えば、ウグイスジョーさんの2期生。リアクション上を、ニブアカリ、背番号46。いい？というアナウンスの後に、アイミュンさんの曲が登場曲です。めっちゃおもろ。自分の好きな曲流してね。さあさあ、リーフか。ピッチャーかい。ニブちゃんが登場してくれれば、呼ばれた本人も会場のお人もテンション爆発でライブをスタートできると思います。ちょっと待って、めっちゃ興奮しすぎて早口になっちゃったけど、めっちゃいい。待って、めっちゃいい。これで登場したいです、私、いつか。一人ずつね。てーててててて、なんかこう、てってててみたいな音楽が流れ始めて、バーンってこう、スポットライト当たって、二期生、リアクションちゃう、二部、明かり、ピカーンみたいな。野球場だからそれめっちゃいいです。これ絶対これでやった方がいいと思う。うん。笑う笑う。一人ずつなんかこうバッとこうやって振る練習とかしちゃってこうやってこうやってそうそうそうそうそうそうめっちゃいいじゃん。 だって球場でしかできないことはいっぱいあるからね。
うわー、いいなー。
続いて東京都にお住まいの目覚まし時計55個さんです。ニムさんはこれまで数回カメハメハで会場を沸かせてきました。
もうお手の物ですよね。
そんなニムさんの次の技は元気玉だと思います。めっちゃいいかもこれ。静まり返る会場、オラに元気を分けてくれの声とともに、一番遠くの席から近づいてくるように点灯され、元気が集まってくるようにするのはどうでしょうか。ブワーみたいな、めっちゃいい。こちらから広がっていくカメハメハと光が集まってくる元気玉、ニブさんも二刀流になるチャンスです。確かにね、大谷さんにねなるチャンスだわ。あー、じゃあ、待って、どういう風にしたらいいかな。消した状態から空色にみんながつけるみたいな。ドゥンドゥンドゥンドゥン。あ、確かに。で、私が、おりゃーって言ったらまたウェーブみたいな。めっちゃいいかも。あ、じゃあちょっと照明さんにもちょっとお願いしなきゃ。あ、じゃあまず私元気玉やるので、みたいな。照明さんは、私が、手を挙げた瞬間にスポットライトお願いします、みたいな。めっちゃ巻き込みで。ちょっとやりたい。これめっちゃやりたい。しかも夜とかだったら絶対綺麗じゃん。最高。今ちょっとこれ結構マジやろうかな。まず一度サイリウム消していただいてもよろしいでしょうか。で、では私がオラに元気を分けてくれって言ったら、あと端っこの方からサイリウムをつけてください。そしてオリャーって言ったら、スタンド側からウェーブを作ってください、お願いしますみたいな。めっちゃ生意気だけどやりたいです。続いて千葉県にお住まいのニーニーさんからいただきました。WBC でも話題になりましたが、ヌートバー選手が打席に入るときにファンがヌーと声援を送る、ヌーイングが流行ってるんですか。ここでコール&レスポンスの際にニブちゃんに対してニブーイングをするのはどうでしょうか。ニブちゃんがハマしてーと言ったら、みんなでニブーと返すみたいな感じでやりたいんです。決してニブちゃんが滑ってブーイングしてる感じじゃないんです。ニブーイングです。ちょっといいかも。でもハマしたーニブー、あ、ちょっとやりたいかも。ニブー言いやすい。確かにニブー言いやすいわ。うわー、悩むじゃん。悩む。手軽ですね。そう、それなんですよ。なんか声出し OK だからな、そういうのいいな。こっちのがいいかな。うわー、最近 WBC でも流行っているヌートバー選手のヌーイングあるじゃないですか。ヌーと声援を送る。なので私もニブーイングやりたいと思います。私がハマスターと言ったら、皆さんがニブーと言ってください。いきますよ、ハマスターニブー。あ、めっちゃいい。すぐできる。いつでもできる。曲中にもできちゃう。それはあれだけど、恒例でもいい。
ありがけ
ー、ニブーみたいな。なんかそれ、私なんか私メインみたいな感じになっちゃうから、なんかね、ひなたーとか なんかね、できたらいいですね。うん、はい、ということでたくさんいただきました。ありがとうございます。私でもウグイス城登場したいです。ザ野球場って感じがするので、これはあれだけど、そのアリーナ席とかがあるんですけど、なんかリアルに芝生ね、なんか本当に野球選手の格好をして、なんかちょっとクッと、俺野球選手かと思ったらメンバーじゃないか、リアル野球出されます。日向の野球になっちゃうけど、それもやってみたいし、いろいろやりたいですね。野球場ならではの、なんかあと野球場を見て思ったのが、全然ライブに関係ないんですけど、いつか日向坂で運動会やりたくなりました。もう今4期生も増えてるので、なんか1、2期生対3、4期生みたいな、人数一気にはめっちゃいいので楽しいですね。こういうのやりたいなって考えるのめっちゃ楽しいです。うわ、でも元気玉結構ありでした。嬉しい。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここからはこちらのコーナーです。ニブのインスタ。私、22歳の誕生日を機にインスタグラムを始めました。その感想を皆さんからいただきました。確かに私のインスタ開設後からはまだメール紹介できてなかったので、すごい嬉しいです。ちょっと余計に感想メールを募ってくださりました。ファンの皆さんがアドバイスしてくださるので楽しみです。そう、ちなみに植物園の写真を
なんか金村がちょっとそれ貸してちょっともらっていいみたいな、ちょっと私が直してみるよみたいなこと言ってくれたんですけど、ごめん無理だったわってお手上げでしたあの金村でもなんか良い方向にできなかったのが植物園の写真ですはい、ではいただきました。神奈川県にお住まいの3歳の3歳です。にむさんのインスタを楽しみに見ています。自然体の写真が多くて癒されます。ただ一つ気になる点があります。ちょっと待って、めっちゃ恥ずかしい。それはにぶさんのハッシュタグのダサさです。ちょっと待ってよ、私ってハッシュタグダサかったんだハッシュタグにぶちゃん、ハッシュタグ植物園、非常にわかりやすいですが企業にコントロールされたアカウントみたいでね、考えてなかったよそんなことにぶさんらしさ感じます。ダサいなんていじっちゃいましたが、これからも更新を楽しみにしてます。ちなみに一番最新の投稿が今の時点ではなんかチューリップの写真で、なんか私はその写真の説明を兼ねてその写真が何なのかを書こうと思って、ハッシュタグチューリップと、ハッシュタグメロンパンって入れちゃって。マジダサい。でも私の意図としては、その写真一枚一枚の説明みたいな感じなんですよ。だから、例えば、わかんないよ、これに関しては。コーヒー持ってる写真だったらハッシュタグコーヒーってつけるからね、私は今後説明してるんだなって思ってください。決してコントロールはされてないですちょっと待って、愛知県にお住まいのおしるこサンドさんからいただきました。先日にぶちゃんがインスタグラムに投稿した植物園の写真が信じられないほど映えていないと一部ファンの間で話題になっていましたおもろすぎる。しかし映えていないのは間違いないのですが、ファンの皆さんの感想としては安心する、ほっこりする、にぶちゃんらしい、ダサかわいいなど称賛する声ばかりですか個人的にもありのままのにぶちゃんの様子を撮影した無加工の写真が独特の味が出ていて好きなので、今後もこうした飾らない写真を載せてほしいですだから良かったんですよ結果。私はあの時植物園載せますかもみたいな話してた時もやっぱり良かったんですよ私は。そう、分かった。私はインスタグラムは全て映えていなきゃいけないっていうその考えを私は覆しますからねって大きく言っちゃったけど恥ずかしいそうよ、インスタグラムは絶対に映えていけなきゃいけないなんてものは存在しないし、元は自分が好きなものを発信するっていうのが多分きっと根底にあると思うし、わかんない、こんな風に自分を正当化させてるかもしれないけど、その人の味が出てればいいんだ。そうだ、味だ。まあでも植物園は確かにちょっとあれだったかもだけどね東京都にお住まいのおぽしさんからいただきました。にぶちゃんは最近自分でケーキ作ったり料理教室に通ったりしているので、自分で作った料理をインスタに投稿してみませんか。僕はにぶちゃんの料理写真見たいなと思います。いや、これはめっちゃ恥ずかしくないですかっていう話なんですよ。本当にインスタグラムっていろんな人の目に行くじゃないですか。それがよくももしかしたら恥ずかしい、なんかどうかな、変かな、失敗してるって思われるかなってちょっとまだそう思っちゃってる自分がいて、でも超綺麗にできたら載せたいかもしれない。うん。あ、やっぱ見たいですか。あ、見たいんだ。じゃあちょっと自分の自信作が今後料理とかでスイーツとかね、自信作できたらちょっと載せてみようかな。でもちょっとありかもしれない。確かにアップルパイとかね、確かにアップルパイ極めてって美味しくできたら乗せるのは結構ありかも。じゃあちょっと見たいって言ってくださるならまあいいかなみたいななんかツンデレみたいになっちゃったなんですか。あ、すごいすごい。あ、へえ。めっちゃいいかも。大分県サバイブキドさんからです。にぶちゃんに投稿してほしいのは今日のケータリング企画です。ほうほうほうほうほう。日々のケータリングで食べたものを日記感覚で投稿してほしいです。どんなケータリングが出ているのか気になっている自分がいます。面白いかも。なんかじゃあストーリーとかでいいかもね。例えばストーリーに投稿してなんかアーカイブ機能があるじゃないですか。だからケータリング日記みたいな感じで
まあ、できる限り
載せるのは割とありかも。
あ、そうなんだ。お
もろ。
なになになに？福岡県ハッピーウレピーヨロピク姉さんからいただきました。ニブちゃんのインスタでやってほしいことはプチニオ合わせ。
ほうほうほうほう。
そしてニオ合わせの答えをラジオでやってほしいです。
なるほど。
答えの予想をリスナーさんから募集するのもいいかもしれません。
ほうほうほう。
はいはいはいはいはい。
あー、例えば私が沖縄に行ったとして、アロハーの写真で楽しかったよみたいな、なんか感じのニオ合わせ風をやったとして、であとちょっとハッシュタグ余計なことまでとかってやれば、これはラジオで話しますよ的な。
あ、めっちゃいいかもしんない。
はいはい。
おおお。
みんな天才ですね。
できそう。
はいはい。あ、そうそうそうそう。千葉県にお住まいのフットさん、ありがとうございます。ニブちゃんの演出の特徴としては、一番気になるポイントは、ハッシュタグにニブあかりではなくニブちゃんとつけているところで、そこにニブちゃんらしさやこだわりが感じられて好きです。嬉しい。ただ一つ気になることがあって、3月8日までの投稿は漢字でニブちゃんとつけていましたが、3月18日の投稿、現時点での最新ではひらがなニブちゃんになっていました。漢字からひらがなに変更したのは何が意図があってでしょうか。そうでなければ統一した方がいいかなと思いました。
そう、これめっちゃ悩んでて、今までもずっと漢字でニブちゃんだったんですけど、やっぱひらがなの方が読みやすいのかなみたいな、こう初めて見た方がニブって読みづらいかなみたいな。
で、なんかひらがなの方が可愛い？漢字だとちょっと読みづらいかなみたいな。
そうそうそうそうそう。だからひらがなの方がいいのかなって思って一回ひらがなにしてみたんですよ。
もうブログとかで気づいてないけど、お気持ち表明みたいな感じで、これから私はひらがなにぶちゃんになるので皆さんぜひひらがなにぶちゃんを使ってくださいみたいな感じで、もう気持ち言った方がいいかなぐらいすっごい悩んでるんですよ。
確かに。え、めっちゃ確かに。なんかひらがなだとわかんないですね、誰のこと言ってんのか。
なんかニブちゃんだとニブちゃんっていう何なのかってなるけど、漢字だと、あ、人なんだって認識できますね。すごい。じゃあ私今度からハッシュタグ絶対ニブちゃん漢字でいきます。どうしよう。でもちなみにニックネームタオル、あの推しメントールをニックネームにしたらどうだろうっていう発想を思いついて、でそれをメッセージアプリでまずお伝えして、あと思いついてすぐスタッフさんにも言ったんですよ、うん、あのあれってフルネームじゃなきゃいけないっていうのあるんですかみたいな。メンバーのたまにはなんか推したいニックネームをやるのはどうですかみたいな感じでお伝えして実現したんですよ、うん、本当に4回目の日向さんのグッズで。ただそのニックネームも漢字かひらがなで悩んで、ただなんかひらがなの方が読みやすいかなと思って、それはひらがなにしちゃったんですよ。でもだからそれだけ、ひらがなはそれだけ、ハッシュタグは漢字がいいっていうのを今ここでお伝えします。こいつのがいても、だから私今後ハッシュタグ漢字にしますので、フットさんありがとうございます。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまでニブあかりがお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。今日は明日がライブということで、ライブ演出のね、こういうのやってほしいなって思っているんだと思って面白かったですし、やっぱ役衣場ならではの演出、ウグイス場とかね、めっちゃやってみたいなって思いました。あいみやさんのラジオも決定されましたしね、こちら音楽かけさせていただいてるんですけど、本当に嬉しい限りです。幸せがいっぱいですね。あ、そのなんか、これ超生意気な話なんですけど、エンディングであいみょんさんの3636をね使わせていただいているのもね、いつか届いたらいいなと願っております。はい。そして2部のインスタですね、インスタグラムを開設させていただきまして、ちょっと私1個でもアイコンがなんかアイコンがあのメンバーになんかどうも公式感がないみたいでやっぱり金村とかに撮ってもらった写真だったり、なんかちゃんとしたカメラで撮った高画質な写真がやっぱりいいんだなって。なんかモデルメンバーとかは雑誌での撮影の写真とか使用されてるんですよ。だから私どうしても、でもアイコンは近々変える予定なので、それも楽しみにしてください。私のインスタグラム頑張って成長させていただくので見守ってくださると嬉しいです。 番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式ツイッターアカウントはアットマーク余計アンダーバー TFM、 ハッシュタグ余計なことまで、ことは漢字でよろしくお願いします。そして先ほど話させていただいたインスタグラムはにぶちゃんアンダーバーあかり、全部ローマ字です。こちらもよろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は日向坂46のにぶあかりでした。4月からも余計なことまで続きます。明日明後日のライブでお会いしましょう。おっす、オラにばかり。オラも4月でついに社会人。同期がたくさんいるから積極的に話しかけて早く仲良くなるぞ。よう、オラはにばかりだ。おめえの名前はなんて言うだ。次回にばかり、その人先輩社員だよ。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りしました。
はい、ということで本編の収録が終わりました。今回のドラゴンボール風次回予告を送ってくださったのは、滋賀県にお住まいののめとき46さんです。そして、なんか、インスタの投稿が10日間ぐらいかな、ちょっと空いちゃったんですよ。そしたら、なんかファンの方に飽きちゃったのかなって。ごめんなさいって。素直に言うと、投稿する写真がなかったです。私実は最近ずっとインドア生活してて、家でずっと休みの日は進撃の巨人1から見直してて、でご飯作ったりしてもご飯の写真恥ずかしくてあげられなくて、なんかみんなみたいにおしゃれなカフェに行ったりとかしてなくて、私ダメでした。やっぱおしゃれの意識が低いんだ。そうだ、だからちょっと頑張りますね。でもその代わりアニメを見ていて、進撃の巨人見始めて、私もうすっごい詳しいですよ。詳しい自信があります。漫画で一周読んでアニメで改めて見て、おこうだったんだって伏線も分かって、で秋にファイナルのシーズンがアニメで放送されるので、もうそれまでは待つのみって感じなんですけど、やっぱりアニメってこんな楽しいんだなって改めて思って、でも世界観に入り込みすぎてなんか家から出るんで超怖くなっちゃったんですよ。多分それもあります。なんか進撃の巨人って巨人が襲ってきたりとか戦う系なんですよ。で本当謎、まず夢出てきちゃって、私一日中見すぎて、次の日もう汗びっしょびしょでみたいな、あ私今日進撃の夢見たって、もうそれでまずドッキドキになっちゃって。そうです、影響されやすいタイプなんですよ。入りやすすぎて、そっからなんかお家出たらもしかしたらみたいな、なんか狙われるかもしれないって進撃脳になっちゃって、だからドラゴンボール脳になっちゃう時とかあるじゃないですか。それないか、たとえツッコミみたいな、それの今進撃バージョンで、なんかダンスとかの練習の時に、え、これってこうかな、え、多分こうだと思いますよみたいな、え、じゃあ間違ってたらどうしようみたいな、責任は私が全て取りますみたいな、なんかよくわかんないけど、なんか影響されすぎちゃっててやばいです。でもすごい、結構メンバーみんなも前から見てる子とか多かったから、私が今このシーンなんですよとか、そういう今どこまで行きましたとかいろんな話してたら、結構みんなも乗ってくれて嬉しいです。世界観に入りやすすぎるので、ちょっとなんか今度はほのぼの系のアニメ見ようかなって。そう、ほどほどにしなきゃ、私ほんと私生活に影響出るんだなって。だからなんかクッキングパパとか読もうかな。そしたらめっちゃ料理極められるかな。本明かしてるクッキングパパとかいいかも。まあいろいろ探してみます。ということで、今週も聞いてくださりありがとうございました。それではまた今度お会いしましょう。オーディー。